はい、マタイによる福音書の5章の3節ですね。5章の3節のみです、ですので、じゃあ皆さんで一斉に読みましょうか、ね、バージョンが違うかもしれませんが一斉に読んでみましょう。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、ということで、イエス様の三条の推訓あるいは説教と呼ばれているものを今見ていってます。ガリラヤで福音を語られました。で、この背景というのがとても大事で、イエス様が多くの病を治し悪霊を追い出されました。まあ、そのような窮地の中にいる人々のところに届いて神の国の実態をですね、体験できるようにしてくださったわけです。で、それによって多くの人々がついてきました。まあ、その多くの人々がついてきたんですけれども、その中に弟子たちがいたわけなんです。まあ、ユダヤ教の中でこの弟子というと、もう自分の生活の中に師と会うことができるですね、人を選んで、まあ、その人と生活をある程度共にしていくと、まあ、結構だからその人が言うことっていうのはすごい権威がその弟子たちにもあってですね、そしてそれに基づいてこう動いていくわけなんですけれども、まあ、そういう弟子たちもこのイエス様がラビとして教師としてこの集められていきました。そして山の方に行かれて、このイエス様ご自身は座られてですね、で弟子たちだけを、弟子たちだけって、まあ、群衆はいるんですけれども、弟子たちを近づけて、それでお語りになった。で、その言葉の始まりがですね、確かマカリオスっていうんですかね、ギリシャ語で幸いですというものです。で、今日の学びでもこの幸いですと出てますけれども、まあ、これもよくご存知のように、この3節4節5節とですね8つあります。まあ、最後のね、義のために破壊されたものは幸いって、もっと幸いということが出てきますけれども、この3節から10節までこの8つの幸いですという言葉から始まるわけなんです。で、幸福、ハッピーになること、幸せになることということはもう本当に普遍的な、誰もがそうなりたいと願ってやまないわけですよね。けれどもその幸福をなかなか手に入れることができず、まあ、悩んでいます。しかしイエス様は幸いですとこう言われたわけです。この誠の幸いへの、幸福への道をこのはっきりと示してくださっているわけです。まあ、私たち時に至福の時なんていう言葉使われますよね。至福の時、まあ、どういう時に至福の時を感じますか。まあ、お菓子食べてる時かな、ある人はわかんないですけど、本当にごくこの何でもないね、あの時も至福の時と言いますけれども、本当にこの時は幸せだなって、そういう意味合いの言葉なんです。で、聖書でも、例えば詩編とかで幸いという言葉が使われています。幸いのことよ、これ詩編の最初ですね。悪しき者の計りごとを歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、この主の教えの中に歩んでいることが本当に至福の時なんだって、こういうことで言っている。で、この32編では一節に、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人ということです。で、これも、この罪が許されたっていうところにある至福っていうんですかね、もう本当に安息を与えられるっていうか幸いだと、まあ、このように言っているんです。だから外側よりももっと内側のこの起こっていることであって、またこの神との関係の中で起こっていることですね。これどっちも見るとね。で、この幸いという言葉はイエス様が8回繰り返されているんですけれども、全てに共通していることをちょっとこのお話ししていきたいと思います。この三条の推訓の全体って言ったらいいかな、それにも関わってくることですけれども、この幸いについて特別な人だけに与えられているわけではありません。第一に言えることは、特別な人だけに与えられているのではありません。弟子たちを引き寄せられましたけれども、全ての弟子たちに与えられている、つまり皆さん一人一人に全てに与えられているんです。 で、心のどこかでこのイエス様の言葉を読むとですね、私には当てはまらない特別な人、神様の領域に到達しているような人であれば、その高度な霊的な状態にいるんじゃないかなと、こう思ってしまうんですね。このカトリックの場合はそれをもう明確に聖人というふうにしてですね、この分けている、こう列挙してるんですね、この聖人というので。けれども聖書的にはですね、すべての信者が聖徒って書いてありますけれども、清め分かたれたものとして書かれています。だから、このカトリックは聖人とかって、すごくプロテスタントにいる私たちは違和感があるかもしれませんけれども、でもですね、やっぱ心の中では結構やってるんですよね。特定の、あの人たちだ、あの人であれば、もうこの、イエス様が言われた幸いに預かってるかもしれないけれども、私は違うというふうにですね、こう分けてるんです。例えばもう一番最後に義のために迫害されるものは幸いですというとですね、もうね、お話をいろんな交わっても、ここの教会の人だけではなく、もういろんな教会の人とね、話しても必ず、どっかの遠い、ね、迫害されてる、牢屋に入れられてるとか、いや私はそこまでできるかしらとかって話になるわけですよ。けれども特定の人だけではない、全ての弟子に対して幸いを与えておられます。で、第二に、これが全ての性質も与えられてます。つまりある性質はこの人にあって、で違う性質、例えば柔和な、この人は柔和であって、であの人はとても清いとかね、そういうものではなくて、一人のクリスチャンに全ての性質が与えられます。でこれがどこかの性質があったら他の性質がないってことじゃないんですよですね。今日が一番この八福の中では大事かなと思うんですね。今日のこの貧しいものっていうのがありますけど、でこの貧しいもの、心の貧しいものっていうものが必然的に悲しむものであり、そして悲しめば必然的に柔和なものになっていて、そして柔和であれば次に義を求めるようになって、そしてこの憐れむようになって、それから心が清く保たれていて、そして平和を作り、そして義のために迫害されて、これがこうそれも進展してるんですね。進展してるんですよ。だからある特徴がこう思いっきり出てる、このある時にはその特徴がファーッと出て、あ、この、これは本当に柔和だなっていうことがわかるかもしれませんけど、だからといって清くないって話じゃないんですよ。ですね。あるいは心が貧しくなってないってことじゃないんですね。これが、なんていうのかな、出ているものが、あるところはこの大きく強く出ているかもしれないけれども、これが、この、もうなんていうのかな、もう、これ、天の御国、次出てきますけど、天の御国の中にいればもう全部があるんですね。一部ではないわけなんです。で、次が一番大事ですね。第三に、今日のポイントです。これらの特徴はすべて御霊によって与えられるということです。で、自分では到底できない、生まれる、新しく生まれるということです。皆さん、生まれるのに努力したことある人、手を挙げてください。絶対にできません。お母さんは少し努力したけど、またずれてしまいますけど今なんか旦那さんが奥さんの生まれてる時に痛みを分かるために、なんかこう今機械があるんですよね、こう当ててね。で、よくもだい苦しむこう動画とか見てですね、それでいかに奥さんが大変なところを通るかっていう、このいやむごいことするなと、女性だけがそういう生みの苦しみを耐えられるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと今ずれてしまいましたが、新しく生まれるっていうのは一切私たちはできないことなんです。完全に神様なんです。神のに触れている状態って言ったらいいでしょうか。そのようになっているっていうことなんですね。だから心の貧しいものが幸いですって時に、あ、貧しくならなきゃいけない、貧しくならなきゃいけないとか、 悲しむものは幸いですと、悲しまなければいけないとか、そういうんじゃなくて、もう、あ、そしてあとは、そういう言葉って日本語でも一般にも使われるじゃないですか。例えば、柔和、優しいとかね、憐れむとか、当然、もともと日本語ね、聖書来る前にも日本語あったわけですから、使われているので、どうしてもこの生まれつきの性質、人間の性質の中にも見出せるものだと勘違いしてしまうんです。で、ここが混乱してしまっているので、後からじっくり見ていきますけれども、間もなくね、あの自分のこの何て言うのかな、性格を、あるいは個性っていうか、そういう自分の中にあるものをいじくり始めちゃおうとしたんですよ。できないことをやろうとしてしまいます。そういうものではなくて、この聖霊の働きなんだということです。だから表向きはそうですよね、この一般の人たちの中にもいろんな性格があって、まあ、優しい人がいるなってそういう人もいるし、あとはこう気の強い人もいるわけですよね。じゃあ優しい人がクリスチャンによくなりやすくて、気の強い人はクリスチャンになりにくいんでしょうか。違いますよね。で、ここでいわゆる日本語で優しいと言ってる人も気の強いって言ってる人も神様の前では全く同じなんです。そしてその柔和さっていうのも神の聖霊によってのみ与えられる性質なんです。で、ここがあの本当にはっきりさせていく必要があるんですね。ということで、この三条の水訓の初めに来るこの八つの幸いというのは、キリスト者と不信者の決定的な分岐点と言ったらいいでしょうか。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました。見よ、すべてが新しくなりましたとあります。で、この世界なんです。で、この世界と、この、ま、心の貧しいものは幸いですと、この幸いですというふうに言っているイエス様っていうのはもう本当に一つって言ってもいいぐらいです。で、この予的っていうか、なんていうかな、この一般的に多い、ね、話でも、このイエス様の言葉っていうのは、つまみ食いができるんですよね。つまみ食いはできるんです。でも文脈を外れてイエス様が言われている意図から外れて勝手に使っているから使えるのであって、今からじっくり見ていきますが、そのまま受け入れていったら到底この世界では受け入れられるものではありません。皆さんに聞きます。心が豊かにされるものは幸いです。もっともですよね。でもイエス様は心貧しいもの幸いですって言ったんです。ここからして世の価値観からは気が狂ってます。笑ってる方が幸せじゃないですか。で、ルカによる福音書だと災いですって書いてあるんですよ。で、泣いているもの、悲しんでいるものは幸いですって言ってるんです。あとは自分を求めていくのが幸いですと、自己追求したり自己実現することが、こう自分の夢を叶えることが幸いですとありますけれども、まああの柔和っていう言葉はね、後でね、ずっと後で学びますが、それ逆ですね。柔和なものは幸いです。自己実現したら地は受け継ぐことはできないんですけれども、柔和ってのはその逆ですね。こうあのもっと下がっていくっていうか、こうあえて自分のことしないんですよね。あえて自分の権利を置くんですよね、神様の前に。そしたら神の国を、地を受け継ぐことができる。何かを得ようと思ったら自分を追求するっていう世界じゃなくて、逆に自分をこう置いていくっていうと、そのいや与えられるんですよね。全部が片っ端から逆のことをイエス様が言われて、究極が義のために迫害されるものですよ。もうこれはもう論外ですよね。この人間の歴史は信教の自由っていうか、この自由に信教、この信仰を守ることができる、 これの、まあ、戦いの歴史と言ってもいいかもしれませんが、しかしもっと深いレベルですね、イエス様がおっしゃっているのは。その自由がないところでも幸いですってこう言ってるんです。だから読んでいけば、今みたいにこの読んでいけば到底理解ができない世界です。そして表面的には、例えば平和を作るものは幸いですというのは、これ簡単になんか適用できそうじゃないですか。しかし心貧しき者が幸いですという言葉を知らないというか受け入れてなかったらば、必ず平和を求めても争いが起こります。偽物の平和ですよ、ですね。だからこれはもう全部が神の世界、神の恵みによって御霊によって根底から新しく変えられることによって初めて、実体験できるものです。で、天の御国はって言ってますけれども、この最初にこの天の御国はその人のものだからですとあって、最後の8つ目に天の御国はその人たちのものだからですとまた繰り返していて、そして報いが多いって話をしてるんですね。だからこの心が貧しいものが幸いです、天の御国はその人のものだから、入り口が心の貧しいものなんです。そしてそれがずっとこの続いてって、最後にこの8つ目で義に迫害されるものは幸いですと言って、報いが大いなるものだと、これ大きくあると言ってるんですね。だから御国に入る方法が心貧しいものであって、そして義のために迫害されるということが、迫害されるっていう中において、この御国に入った後のこの報いが大きいんだよと、でこのように言っている、この天の御国について、私たちはっきりさせたいですね。意外にこの私たちのこう普通クリスチャンで使われているこの言葉、クリスチャン用語っていうのがですね、まあ、聖書的ではあるんですけれども、ごく一部しか表さないことがよくあります。天の御国、天国って言ったら普通どう考えますか。死んだ後行くとこでしょ。天国か地獄かじゃないですか。事実そうですよ。けれどもマタイによる福音書を読むと、このバプテスマのヨハネからそうですが、悔い改めなさい、天の御国が、次何て言ってますか、近づいたからって言ってるんです。近づいたっていうことは彼らみんな死ななきゃいけないわけね、違うでしょ。目の前にもう近づいているというのは、死んだ後の世界を話しているのでは全然ないということが分かります。もちろん死んでから存在するものでもありますけれども、死ぬ前から存在している状態なわけなんですね。で、その天の御国という言葉、天国という言葉がもっと分かりやすく話すと、今神の支配が迫ってきている、この天の御国が近づいているとね、神の御国がこの支配が迫っているということです。国っていうのは、王国っていうのは主権者がいて、その支配が広がっている状態であります。だからサタンの力が広がっているので、でもそこはサタンの国なわけです。で、自分の世界が広がってたら、それは自分の王国です。マイワールド、自分の王国なんですよ。で、神の国と言ったらイエス様が主権者で王で、そしてこの方に私たちが明け渡すときに、従うときに、そこが天の御国と言われてるんです。でも神の国という言葉もありますよね。で、三条の水訓には一度だけ神の国とその義を求めなさいってなって、神の国って使われてますけれども、ほとんどがこのマタイでは天の御国って言われてるんですね。代わりに天使われてるんです。でも天という言葉を使うときに、ユダヤ人の人はこれ神ご自身というふうに言い換えてもいいっていうのを理解しています。で、ここで言ってる天というのは神の御座がある天です。神の御座がある天、いわゆる空がある天じゃないんですよ。天と地が過ぎ去ってもなおのこと残っているところですよ。神の御座があるところです。だからイエス様がここで強調したかったことは、 ユダヤ人の人たちにこの神の国というのがもっとこう天から来るものなんだよと、神のこう天におられる神の御座から来るものであって地上のに地に属しているものではないんだよっていうことを強調しておられるんです。当時はどういう感じかっていうとね、この聖書もちろん信じてるんですよ。この神の予言、この予言とか信じてるんですけども、この異邦人が支配してですね、この、ダニエル書を思い出してください。あとは他の小予言書を思い出していくと、異邦人が支配してくる、ギリシャが来てですね、そして、ローマになってですね、そしてそこからこのメシアが来られて、そしてこの異邦人の支配を、この打ち破ってくださってですね、そしてユダヤ人を救ってくださって、このご自分のところに集めてくださって、そして神の国を立て当てられるってこういう感じですよ。目に見える形が現れる、これ正しいんですよ。正しいんですけれども、そのことをね、この目に見える世界だけをこの追い求めてしまったがためにですね、実際目に見えていく世界なんですけれども、だけれどもこのもっとこの神から来ているものなんて霊的なもの、目に見えないところを見失ってしまったんですよ。非常に政治的軍事的にもなったんです。ローマにローマの支配下にあって、エルサレムの神殿も、なんかことがあると、なんかエルサレムにこう、ローマのこう総督がですね、この偶像を持っていこうとして、こう、戦いが起こったりですね、こういつも確執があるんですよ。で、これ政治的に、この、ユダヤ人が、本当にこの異邦人の支配、このローマの支配から解放されて、神の国を立てていくというのが、神の国の到来だと、彼らは思っていたんです。けれども、神の国っていうのは本質的には霊なんです。目に見えるものは一時的で、だからイエス様が、このご自分が十字架の判決を受ける前にですね、ピラトに対してこう言ったんですね。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。ね、十字軍とかね、逆のことやったらしい。ね、エルサレム奪還ということで。全く逆のことでしょ。で、キリスト教会の中でもこう地上のものだとこう間違ってしまったことが多々あります。そして私たちのこの普通のクリスチャン生活というか教会生活の中でも、何か目に見えるものがあると目に見えないところのサイド、この目に見えない方を見失ってしまう、これいつも危険があるんですよね。霊的なものが本質的であって、そしてこの目に見えないこのもの、あと目に見えるものは二次的なものなんだということをこの教えているわけです。そして私たちは将来にイエス様が戻ってこられて神の国が地上に建てられることを強く願っていますですね。で、将来来るんですが、天の御国が来るんですが、けれども待ち望んでいる中で霊的な祝福が今からもう与えられるわけなんです。霊的な御国って言ったらいいかな、わかります？物理的に来るんですね。イエス様のこのイエス様再臨されて来るんだけど、そこで起こっていることの霊的な祝福の一部を私たちがこの受け取ること、今受け取ることができるわけなんです。で、それが教会です。将来にもものすごい形で起こるんですけれども、その一部をですね、私たちが、この神の国が来ることを待ち望んでいる中で聖霊が与えられて、受け取っていることができるわけなんですね。で、パウロが言いました。神の国は聖霊による義と平和と喜びだからです。では今日の箇所の中心的な内容であるこの心の貧しいというものを見ていきたいと思います。もう一回言いますけど、これが根本ですね。始まりって言ってもいいかもしれませんが、この貧しいという言葉は乞食のことを基本的に表しています。ギリシャ語には2つの用語があるらしくて、貧しいっていうといわゆる生活保護を受けているようなね、この何ていうのかな、こう頑張って働けばなんとかなるような貧しさってあるじゃないですか。その貧しいという言葉と、あとは全く何もない絶対的な乞食の状態なんですね。 そしてこの心の貧しさってありますが、これは霊なんですね。霊が使われています。スピリット、で霊的に乞食になっているものが最高に幸せなのですと、このようにイエス様がおっしゃっています。だから福音というのはまず何か満たされることではないんです。福音の始まりはまず空っぽになることなんです。ここに水あるじゃないですか、コップあるじゃないですか、で水入っちゃってますよね。で何か美味しい、何でもいいですけど、何か飲みたいなって思ったら飲むか捨てるかしなきゃダメですよね。でこれ自分のもの、自分がここでなくならないためなんです。この自我と言ったらいいでしょうか、自分に対する誇りが全て打ち砕かれてなければいけない。それによって神がその心を満たしてくださることができる。イザヤの57章の15節に、私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。自分が立て直されるためには、神に立て直していただくには、はじめに自分というものが倒されていく必要があるということです。あとはですね、この心貧しいという言葉、特にルカによっては貧しいものは幸いですと書いてありますので、貧しい状況だと幸いだっていうふうに解釈する見方がね、結構あるんですね。でもこれは経済状況のことを必ずしも言ってるわけじゃないです。貧しさの中で神をはっきりと見ることができるという霊的な状態を指しています。だからダビデは詩編の中で40章の17節に、私は苦しむ者、貧しい者です、主が私を顧みてくださいますように、あなたは私の助け、私を救い出す方、我が神を遅れないでくださいと、このように必ずしもね、この物がなくて貧しいって言ってないんだよ、言ってないんですよ。敵に追われてる中で自分に救う力がもうないという状況を貧しいものですってこう言ってるんです。だから外見の貧しさではないんですね。だからこの自分が仮にね、この貧しい状況とか、あとは 弱い状況って言ったりですかね、をテコにしてですね、実際はプライドを隠す道具にしてたら、もうこれはもう心が肥え太ってるわけですよ。で三条の水訓というのは、単にイエス様が特別な道徳を述べているのではなくて、創世記から黙示録までの神のご計画全体に貫かれているこの姿を言い表しています。で神の国に入るのに必要なのがこの心の貧しさであって、最大の敵はキリストが王になることを妨げる、なんですか、プライドですね、高ぶりです。箴言の8章の13節、主を恐れることは悪を憎むこと、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれごとを言う口を憎むと。はじめにこの悪として筆頭に挙げているのが高ぶりです。自分の心に居座っている自分ですね、神によって砕かれてない心で、これが最も天の国を妨げていく、この天の国に入るのを妨げてしまうわけですね。なので、ここまでこうじっくり見てきましたけれども、この三条の水訓を読むときに、このモーセの律法のようにですね、新たな律法として読んでいってしまったら本末転倒であります。さっきも言いました、あ、私は心を貧しくしなきゃいけない、でこの時点で心が貧しくないですで他にこれこれを行ったら、ね、あ、幸いだって言ってくれ、この幸いを得ることができる、こう自分で行うものであるかのように自己実現のように考えていったら、三条の水訓自体の意味を損じてしまいます。その時にこう しなければいけないと言ってる時点で、私が主語になってるんですね。キリストが主語になってないんですよ。天の御国ではなくて自分の王国になってしまいます。なので私たちはよくよく気をつけなきゃいけない。あの信者と不信者に何のこのなんだっけ、くびきが、ね、釣り合うくびきがあるのですかって書いてあるように、この世における価値観の影響があると、それを影響があるならばそれを捨てて警戒していかなければいけないわけなんですよね。いつの間にかこのいつの間にかです、本当に自分のこうなんか隠れた願いをこう叶えていこうとこうしてしまう。でこのイエス様の参上の推訓自体が何ていうのかな、こう仮面にさえなってしまう。こうやっぱクリスチャンってあの用語を使うのうまいからね。例えば今日もなんかあのある牧師さんが言ってるのを見たんだけども、あの裁いては裁くっていう言葉が教会ではものすごくたくさん使われますとかつってね、あの会話の中で普通世の中ではあの意見の違いっていうふうに言うのに、なぜか裁くっていう言葉を使うとかね、あのこう頻発、あのはあの乱発か、乱発、まあ、こうしてしまいますけれども、でこうやって、何かそうじゃないあのなんか違うことを本当話してるのに、また思ってるのに、このそれをクリスチャン用語を使ってですね、隠れ蓑にしてしまうことさえあります。で、まあ、ここまで話しますと、この心の貧しいっていうことをですね、今度は個性を殺すかのように考えたら大きな間違いです。自分に知らなければならないっていうこともよく聞きますけれども、まあ、説教の中で私話しますのでね、臆病になったり、神経質になったりビクビクするとしたら見当違いです。自分の個性をとか性格を人為的にこういじることは自分に死ぬことではないんです。これすごい気をつけなきゃいけない。でこれであの勘違いすると本当に精神的に病んでしまうこともありえますよね。自分をいじくることじゃないんですよ。神の恵みに生きるときに人の心は貧しくされていきます。その恵みの中に生きているときにその人の個性はそのまま残っています。ペテロを思い出してください。ペテロ、彼の個性や性格は聖霊によって満たされた後もその前も同じでした。例えば天から風呂敷が降りてくるのを見てね、主よ私は今まで汚れたものを食べたことありませんって、なんかもうそのままなんかなんていうの、直情的にね、彼は言う性格は変わってないんですね。けれども何が変わったかっていうと、例えば寮に行こうって彼言ったんですよね、イエスも復活した後ね。だけれども右側の船の右側に下ろしてみなさいって下ろしたら大量だった。そしてイエス様に言われましたね、あなたは今までは若い時は好きなところ行ってたけれども、これで年を取ると自分の行きたくないところに行くと、こういうふうに。でこれ何かって言ったら、自分でこれをやるあれをやるっていうこの自信ですね、この、まあ、野心と言ってもいいかもしれない。で私は死ぬまであなたと一緒にお供しますってこう言ったあのペテロですね。で使徒の働きを見るとですね、イエスの名によって立ち上がりなさいとこう言ったんです。そしてなんかいろいろこう立ち上がった人のところにね、こうたくさんの人が来て、なんで私たちにそういう神の力がなんか私たちの信心深さであるかのように見るんですかと、イエスの名が立たせたのですとこう言ったの。だから自分の力ではなくイエスの名に対する力を信じていたんですよね。でこのように、この同じ性格なんだけれども変えられていってます。性格を変えることではありません。で仮にですね、操作してもですね、表面的な性格とか人格を、まあ高ぶりって消えないんですよ。謙遜であるかのように振る舞っても、まあ演じているしかないからバレちゃうね、すぐにね。 で、それになんかこういうふりをしていたら、なんか私は本当にできないものでございますとこうやってね、で、いろいろこうなんかクリスチャンっぽくそれやってたとしても、結局、高ぶってます。で、それいろんな形で出てきて、で、それがパリサイ人ですね。偽善者っていう言葉使われてますね。霊的に振る舞って、言ってるつもりが全然肉がそのまま生きていて状態であります。こう自分が他の人に自分がいかに心貧しきものであるかを立証する必要はないですね。普通にしていれば御霊が導いてくださって、でその御霊が導かれるっていうところでへりくだりが必要になります。やっぱり自分のこう思いとなんか違うことを言われるからね、神様に。わかりました。これ下が。まあ、この時にへりくだりが必要ですけれども、その普通にしていればいいんですね。では、真実な心の貧しさはどういうふうに来るのか。それを知るには人間が普通に行っていることを知る必要があります。何かっていうと、自分の存在価値を必ず相対的に見てます。他の人との比較で行ってます。もうこれはね、本当にもう普通にやってます。自分がどういう人間なのかを他の人と比べながら、まあそこそこできてるんじゃないかなって、こう全体のこうね、バランスの中で見てるわけですよ。比較によって、人との比較によって見ていて、だからパリサイ人が祈ってた時にこう祈りましたよね。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、姦淫するものでないこと、あるいはこの主善人のようでないことを感謝しますと。私は主に二度断食し、自分が得ている全てのものから10分の1を捧げていますと、こう言ったんですね。で、これでは当然貧しさは起こりません。何から起こるかって言ったら、神と比べる時です。神と比べる時、聖なる神を仰ぎ見るときに、自分にこの圧倒的な無力感というか、どうしようもない絶望というか、罪深さっていうのがこのあって、全てがなくなってしまうというか、もう神の憐れみにすがる願いしか残らないんです。で、これが続けて、さっきのパリサイ人の祈りの続きが、主善人の祈りがあるんですね。で、主善人の祈りを読むとこうなってます。目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。で、パリサイ人が自分の義を主税人と比べたけど、この主税人は神の前に出たんです。で、憐れんでくださいって言ったんです。もう自分にすることはないんです。ていうか、ないことを知ったんです。で、祈ってるんです。で、この信仰が義と認められるって書いてますね。正しいと認められたんですね。だから聖書の中に、人間的に見れば非の打ち所のないように見える神の人が出てきます。例えばダニエル。ダニエル書を読んでいて、彼が目に見える形で悪いことをした、欠けたものっていうのは何も見えてきません。エゼキエル書にはね、ノアとヨブに並んで義人の一人として数えられてます。まあ、完璧な人ではないですけども、やっぱ書いてないんですよ。でも、ダニエル書の10章の5節から8節で、主の栄光を見た時の反応が書いてあります。主の栄光っていうのがね、この天の衣をまとい、腰にウファツの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようで、顔は稲妻のよう、目は燃える松明のようであった。また腕と足は磨き上げた青銅のようで、彼の語る声は群衆の声のようであったと。イエス様かもしれないし、ご自身かもしれないし、この黙示録の一章に出てきますから。で、そしたらこう書いてます。私は一人残って大きな幻を見た。内からは力が抜け、顔の輝きも一変して、力も保てなくなった。聖なる神のお姿を見る、神に出会うことによって、圧倒的に自分の無力感、自分が腐ってしまうような体験をしたわけなんです。ヨブがどうか。ヨブもそうですね。この神ご自身が、正しい人とまで言った、神ご自身が言ってる。神を恐れてると。 サタンに対して太鼓判を押していたんです。で、息子娘が取られて財産も取られても彼は主を褒めたたえて皮膚をサタンが触れました。耐え難い痛みと痒みを覚えて、でも友人3人が寄り添ったものの苦々しい言い争いへと発展してしまった。で、ヨブの主張はこの災いを受けているけれども、あなたたちがこの友人ですね主張しているように、そんななんか隠れた罪を行ってないと、私は無罪だよと、でこう主張したわけなんです。で、自分の正しさを主張してったらですね、この神がですね嵐の中に現れてですね、で天と地これはどうやって作られたのか、あなたはそこにいたのかと、こう一つ一つのこの被造物について問いただしたんですね。そしてこの動物がどのようなこういう行動をとっているけれども、その時にあなたはどうできるのかとか、どうやってるのかとか、聞いていかれたんです。そして私は罪を犯しましたと一度言うんですけれども、心からのものでないというのが神様も分かったんでしょうね。さらに続けてお話になって、このレビアタンの話をしました。このもう人間には決して制御できない。そのレビアタンの話をして、それでついにヨブが告白しました。42章の4節から、あなたは言われます。さあ聞け。私が語る。私があなたに尋ねる。私に示せと。私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今、私の目があなたを見ました。それで私は自分を蔑み、悔いています。塵と灰の中で。わかりました。神を見ましたって言ったんです。この、いろんな問いかけの中で神の栄光が見えたんですね。今まで聞いてたけれども、見たんだと。それで悔いたって書いてあるんです。蔑んでるって言ってるんです。それ自分の罪を自覚したんです。だから彼はここで小手先の自分の思いとか性格の操作はしなかったんですね。真正面からありのままの自分の姿で悔いていました。で、私たちが他と比べて見ている自分とイエス様が見ておられる自分とにはこの大きな格差があるんですよね。こうずっと見てそうですよね。で、ラオデキアの教会でも、イエス様と彼らのね、考えの違いがはっきり表れてますが、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言ってるが、実は惨めで哀れで、貧しくて盲目で裸であることを分かっていない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさいと。だ、自分は豊かになってると思ったんだけど貧しいと言われて、で、買いなさいって言葉があるでしょ。買いなさいっていうのはもう恵みを受けるしかないってことなんです。プレゼントみたいに自分が何か持ってないんです。何も持ってないんですよ。で、これだけの大きな違いがこの、ある私たちが自分で見る評価と神様が私たちを見ている評価の大きな違いがあって、その神様を僕たちが見るときに本当の意味での貧しさが来ます。だから聖書の中には数多くそういう人がいます。アブラハムは、私は塵や灰に過ぎませんが、あえて我が主に申し上げますと書いてあります。ヤコブも言いました。私はあなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つまでになりましたですね。で、バプテスマのヨハネも、私にはこの方の履物を脱がせて差し上げる資格もありませんですね。で、ホート息子は、もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。資格はないって言ってるんです。で、資格はないから神に用いられなかったですか。逆ですね。資格はなかったからっていうことが分かってたから、逆に神に用いられたんですよ。で、前回のカンファレンスで学びました。資格はどこから来ますか。自分から来るんじゃなくて神から来るんです。で、これが幸いだよってイエスもおっしゃってます。天の御国は実はその人のたちのものだって書いてある。もう近づいてるって書いてないんですよ。もうその一部にされてるんだよって。だから自分を変えなければいけないと思っている自分がいるときには、まだ御国の入り口に立ってないと思ってください。自分ができるかできないかっていうことを物差しにしているときには、まだ自分に期待してるんです神の恵みと憐れみの中に 入るときに心が貧しくなされます。されてます。だから神がキリストによってしてくださった恵みを信じることなんです。でその時に聖霊が働いてくださって、栄光から栄光へとキリストの似姿へ変えてくださいます。第2コリントの3章の18節最後読みします。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。お祈りしましょう。天の父様、ありがとうございました。心の貧しさについて見ることができたことをありがとうございます。で私たち、この私たちっていうか、もう本当自分のことをすごく思うんですけども、すぐにこうなんかふりをするというか、このあなたに対しても人に対しても、この正直になってないところが多々あります。しかし、そういうものでは心の貧しさは全然ないんだということをあなたはやはり教えておられます。聖書の全体を通して、聖書であなたが神がもあなたが用いておられる人々を通して、このそのままのあなたがそのままのあなたで用いるんだよと、私あなたを選んだんだよとこうおっしゃっておられること、ありがとうございます。そして聖霊ご自身が、自分が何かいじくるのではなくて、聖霊ご自身がその働きを、この上手に行ってくださること、そして従順になることが私たちに必要なことです。どうか助けてください。何か語られたときにそれに素直に従うことはできますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。